11、12人が市政を問う一般質問、7ページから12ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですのでご覧ください。会議録は9月頃に掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページのほか、中央図書館、長浦丘の上図書館でも閲覧できます。QR コード、会議録はこちらから。袖ヶ浦市議会で検索。質問議員、木村よし子、湯浅栄、塚本幸子、吉岡淳一、佐藤武、佐藤博文、尾形妙子、篠崎則之、稲毛重則、戸波久子、伊藤明、佐藤玲子。木村よし子議員、公明党。質問項目。2050年カーボンニュートラルの実現に向けての取り組みについて。有害鳥獣対策について。質問。脱炭素につながる運動、デコ活を周知しないか。答え、多くの方にできることから実践してもらえるよう、普及啓発を図ります。一人一人ができるデコ活。質問、節水型トイレへの改修について、耐震改修時のリフォーム等以外も助成の対象にしないか。答え、現時点では、県の補助金の対象となる省エネ設備等の普及を進めるため、トイレ改修の助成は考えていません。質問、食品ロス削減には消費者の行動が大切。手前取りの呼びかけをするべき。手前取りのポップを市内の事業者に配布しないか。答え、市内スーパーで周知啓発に協力してもらうよう、働きかけを行います。質問、昨年の質問で、熱中症対策とプラゴミ削減につながる給水器の設置を要望。現在、9カ所の公共施設に試行的に給水器が設置されている。今後、どのように運用を検討するのか。答え、各施設の利用状況や設置状況を踏まえて、総合的に検討します。公共施設の整備推進は、質問、公共施設の省エネ化を掲げているが、交流センターは老朽化したまま、雨漏りの修繕や空調、照明など、環境に考慮した整備の現状と予定を伺う。答え、平川交流センターは昨年度シーリング修繕を実施。今年度は長浦根方交流センター修繕を実施予定。環境に考慮した整備計画はありません。有害鳥獣地域対策組織への支援。質問、地域で尽力している対策組織の成果や効果をもっと周知しないか。答え、公式ホームページ、SNS 等を通じ周知を図ります。質問、ジビエ利用するには品質を保ちながら解体施設へ届ける必要がある。保冷車を導入しないか。答え、運用は困難だが、木更津市内の施設で受け入れ可能。 話し合いを継続します。
セクション11の続きです。湯浅栄議員、清風会。質問項目、袖ヶ浦市の人口減少抑制策について。小中学校のギガスクール構想と宿題のあり方について。質問、本市の人口減少抑制策は。答え、未来を担う子どもたちのためのまちづくりを目指して取り組んでいきます。袖ヶ浦市の人口減少抑制策は。質問、本市の目標人口は令和13年度末まで6万5000人を維持する計画だが、どのような施策を打つのか。答え、結婚や妊娠、出産に向けた支援の充実等、結婚を望む人へのきっかけづくりや、安心して子育てできる環境整備を推進するとともに、保育施設や放課後児童クラブの整備、小学校の校舎増築、子ども医療費や学校給食費の助成といった経済的負担の軽減等、実施計画で取り組んでいる事業を着実に推進し、子育て環境の充実を図っています。質問、第3子以降が対象の施策を第2子以降に拡充しないか。答え、本市では同一世帯の保育所などに入所している未就学児で2番目の児童の保育料を半額、3番目以降の児童の保育料を全額免除としています。加えて保育料の設定については近隣市よりおおむね低く設定しており、子育て世帯の経済的な負担の軽減に積極的に取り組んでいることから、現時点においてすべての第2子以降の保育料の無償化は考えていません。児童手当制度の拡充につきましては、国において次元の異なる少子化対策の実現に向けた主要施策となっています。市といたしましては、まずは市民の皆様に対する制度の周知を図るとともに、支給対象者に確実に手当を支給できるようしっかりと対応していきます。自主性を重んじた宿題を。質問、児童生徒への宿題は強制か。答え、家庭学習状況は個人差や保護者の考え方等様々あるため、各学校の実態や保護者の要望に応じながら取り組んでいます。塚本幸子議員、質問項目、高齢者福祉について。学校給食費無償化について。公共施設等の活用見直し策、公共施設跡地の利活用について。広報袖ヶ浦について。地域の均衡ある発展と環境を守る取り組みについて。質問、学校給食費の完全無償化を。答え、多額の財源と事業の継続性から考えていません。質問、完全無償化にすると市の負担額は。答え、約3億円です。質問、子育て世帯の転入により直近4年間で市税は14億円増え、完全無償化の見通しがついたのでは。答え、税収は増えていますが、事業の継続性を確保していく必要があるので、完全無償化は考えていません。 頼れる身寄りがいない高齢者の直面する課題の解決を。質問。本市の5653世帯8193人が70歳以上のみの世帯か、一人暮らしの高齢者である。これら高齢者の定期的な見守りや入退院時の手続き、緊急連絡先の受託、葬儀、納骨など一体的なサービスの提供を検討しないか。答え。日常生活支援や死後事務支援を一部の市町村で試行的に実施していくので、国の動向を注視していきます。質問。国や県の動向を見て対策を講じるのではなく、本市の実情をしっかり把握し、必要な対策を早急に講じる必要がある。認知症対策は？答え。地域包括支援センターなどと連携を図りながら、周知活動や事業の充実に取り組んでいきます。広報誌、君が主役は不愉快。質問。幅広い市民に対し、君と呼びかけるのは違和感があるが。答え。市民に親しみを持ってもらうための広報誌のキャッチフレーズです。質問。子どもの撮影や掲載などについて、配慮するための指針を作らないか。答え、統一的な指針などを作成する必要性があると考えています。地域の均衡ある発展を、質問、まちづくりに偏りがある、是正を。答え、土地利用区分見直しを検討します。
セクション11の続きです。吉岡淳一議員、質問項目、水道事業統合の効果について、温暖化対策について。質問、上総四市の経営統合から離脱する考えはないか。答え、水道事業統合に伴う関連条例の議決がされています。市民負担が大きい統合の効果。質問、市民負担が大きい統合の効果をどのように考えているか。答え、水道事業の統合の効果は、国の交付金を活用した施設等の更新による強靭な水道の実現、専門技術者の確保による技術承継や施設の効率的な維持管理による高品質なサービスの提供、施設の統廃合、職員の削減や事務の効率化による経営基盤の強化とされています。質問、統合合意より10年間の補助金を受け、上総四市の老朽管比率、施設耐震化適合率はどう改善されたか。答え、令和4年度末現在、老朽管比率は木更津市域で 33.8%、君津市域で 49.0%、富津市域で 41.8%、袖ヶ浦市域で 8.6% となっており、施設耐震化適合率は全国平均が 42.3% のところ、上総水道広域連合企業団は 31.0% です。質問、上総四市水道事業統合議決時、粕谷市長は議員であったが、給水インフラのアンバランスを承知していたか。答え、議決の判断としては、君津地域の水道事業全体が抱えている問題として、安定供給の危機、技術の継承の危機、経営の危機と 3つの大きな危機に対応していくための議論があったと記憶しています。2050カーボンニュートラル実現に向けた取り組みは、質問、建設計画の機密地域広域廃棄物処理施設の温暖化ガス排出削減に向けたさらなる取り組みが必要だ。答え、今回導入するシャフト炉式ガス化溶融炉は従来に比べコークス使用量が2分の1であり、排出量削減に取り組んでいるところです。笹生武議員、秀和会。質問項目、袖ヶ浦市が持続可能であるための地域社会づくりについて、袖ヶ浦駅西側地区のまちづくりについて、質問、自治会の問題、次のアクションは、答え、課題を明確化した上で検討していきます。自治会と市政協力員を混同しない。質問、自治会の取り巻く状況に関して、市はどのような見解を持っているか。答え、加入率が減少傾向、役員のなり手不足など、さまざまな問題は、市としても喫緊の課題であると捉えています。質問、今のやり方で解決に向かうか。答え、できる限り支援して自治会の維持に努めたいと考えています。質問、市政協力員はどういう存在なのか。答え、市からの回覧物等の配布や調査報告への協力等、地域コミュニティを発展させていくため、欠くことのできない関係であると捉えています。質問、市政協力員と自治会が混同されているのでは。市政協力員制度は存在していた地縁組織を活用して運用してきた。その地縁組織、自治会は家制度を基本としてきたので運営が難しくなっている。それに加えて、市が地域に求めている宛職等が負担になっていると認識はあるか。答え、会議等に参加するのが難しくなってきている声は聞いています。質問、このまま言ったら5年、10年後、自治会なんかなくていいとなる。市は時流に逆らって、何が何でも存続させるという立場なのか。答え、自治会については地域にとっても市にとっても重要なので、しっかり抗っていくということではないのですが、市として存続のために努力をしていくというところです。自治会の問題、次の一手を。質問、これらを踏まえて次のアクションを何か想定できるか。答え、町内でも課題の洗い出しを行い、対応すべき点を明確化した上で検討していきます。
セクション11の続きです。佐藤博文議員、形成会。質問項目、地域公共交通事業について、教育行政について。質問、袖ヶ浦市が目指す公共交通の完成モデルについて伺う。答え、時間帯別の需要やニーズに応じた持続可能な公共交通を目指しています。市が目指す地域公共交通事業のあり方について。質問、今年10月、ちょいそこがうら市内全域へ拡大の概要について伺う。答え、停留所については、市内の商業施設や病院、公共施設に加え、ゴミステーションや公園を目安に設置し、市内全域を3台の車両で運行します。運賃は乗車1回につき300円に設定しています。質問、運行拡大により移動距離と利用者の増加が見込まれるが、 効率的な運用をする方策について伺う。答え。先進事例に倣い、運行エリアを2つに分け、エリア間の移動では、百合の里で車両を乗り換えることで、効率的な運行ができるか検証したいと考えています。児童生徒たちの ICT 環境の整備と部活動の地域移行について。質問。タブレット端末更新の現状を伺う。答え。令和6年1月に国の示した補助基準によると、端末1台あたり5万5000円とし、その3分の2の金額を補助するとしています。この国の動向を踏まえて、現在検討をしています。質問。私はこれまで、教職員全員に貸与されていないタブレット端末の一人一台全員貸与を求めてきたが、今回の更新に合わせて全数配置しないか伺う。答え。国の補助制度を活用する場合、教員数分の端末を自治体独自で整備することが条件のため検討します。質問。2026年予定の部活動地域移行の本格運用は実施可能の見込みか。答え。近隣市ではまだ話し合いの段階であり、実際に活動できていません。このような状況から、2026年の完全移行は難しいと考えています。尾形妙子議員、公明党。質問項目、道路・歩道・環境整備について。健康診断実施のための環境整備。質問、奈良は大井戸交差点に右折信号・右折レーンの設置を。答え、渋滞緩和になると考え、状況把握に努め、県や警察と協議を進めます。道路歩道環境の整備について。質問。袖ヶ浦中島木更津線の坂戸橋から国道16号間の舗装修繕計画は。答え。坂戸橋から市役所入口交差点まで完了。今後も引き続き県へ要望します。質問。袖ヶ浦駅海側の朝夕の渋滞、抜け道等の危険な運転への対応は。答え、東京湾岸道路と西内川根場線の早期整備を国、県へ継続要望します。質問、西京橋から護岸脇を徐行せず国道へ抜ける車が多く危険。対応は。答え、住民、地元区等からの規制要望があれば調査し、警察へ要望します。質問、奈良は北通り水路防護柵の改修は。答え、危険箇所は新設・補修対応します。質問、道路等の清掃美化に取り組むボランティア活動、アダプト制度の推進は。答え、制度周知、手続き等の簡略化を図り、活用しやすい制度へ改善します。質問、国道16号関能交差点から南側、豪雨時は国道が冠水、住宅地は浸水を繰り返している。改善への対応は。答え、令和3年に、排水能力向上の修繕実施。昨年度は原因解明の調査を実施し、それに基づき検討を進めています。学校検診実施のための環境整備。質問、学校での健康診断における児童生徒へのプライバシー等の配慮は。 答え、個別診察、立ち会いの配慮、診察に支障のない場合は着衣で行います。質問、必要により脱衣、し触診等があることを事前に説明を行っているか。答え、担任より説明を行い、理解を促し、安心して受ける配慮をしています。質問、事情により健康診断を受けられなかった場合の対応について。答え、対応できる項目は随時実施し、他は他校への振り替えや、検査によっては市独自で翌年受診等にて柔軟に対応し、受診機会の確保に努めています。
セクション11の続きです。篠崎則之議員、日本共産党、袖ケ浦市議団、質問項目、スポーツ施設等公共施設の維持管理について、JR 内房線及び JR 久留里線の安全確保と利便性向上策について、市職員の労働環境の在り方について、質問、テニスコートは15年以上も張り替えず継ぎはぎ。答え、昨年度の検討の中、予算化しない結果となりました。老朽化したテニス場の補修急げ。質問、総合運動場、テニス場は、1、コート人工芝が15年以上全面張り替えがなく、継ぎはぎで支障。2、夜間照明が玉切れで薄暗い。3、クラブハウスは耐震基準以下で除去対象である。これらは直ちに修繕すべきだが、予算がほとんど認められなかったのはなぜか。答え、等級度や利用に応じ優先順に限られた財源で修繕しています。昨年度の検討の中、予算化しない結果となりました。夜間照明は切れていた5つのうち3つは修理が済み、残りも修理予定です。クラブハウスは今後必要性を検討します。質問、1年を通してテニス場の夜間利用ができるよう条例改正しないか。答え、施設利用状況を分析し、検討を進めています。第4種踏切に警報器、遮断橋。質問、市内の久留里線にも警報器や遮断機のない第4種踏切が2カ所あり、うち1つはカーブのすぐ近くにある。JR と協議し設置しないか。答え、JR 千葉支社、地域住民との意見交換をしており、合意形成が重要で引き続き JR と協議していきます。中途退職やパワハラ根絶対策を。質問、市役所若手職員や定年前の退職が増加傾向にある。現状と方策は。答え、過去5年間の定年前の中途退職者46名のうち30歳未満が 34.8%、16名です。定期面談や時差出勤、在宅勤務など、制度拡充に努めています。質問、ハラスメント根絶への対策は。答え、令和3年にハラスメント防止に関する規定や指針を作成、研修等で意識化し、発生時は職場復帰支援、行為者への注意や処分を講じます。稲毛重則議員、清風会、質問項目、人口減少期を見据えた将来にわたって持続可能な街づくりについて。質問、今と未来をつなぐ街づくりへ、若者世代意見の反映を。答え、幅広く意見を聞く中で、より若い世代の提案を受ける仕組みを検討する。袖ケ浦市の人口将来推計は。質問、本市も近い将来、人口減少に転ずる見込みにあり、 生産年齢人口確保は必要と考えるが、人口将来推計は、答え、本市の2040年推計人口は、総合計画では64,315人と見込み、年少人口 15%、生産年齢人口 54.3%、老年人口 30.7% となっています。現状の生産年齢人口は 59.3% です。質問。生産年齢人口を取り込むには、住む場所と働く場所の確保が必要である。これまでと今後の対策は、答え、住環境は地域住民が主体となる街づくりの支援等や都市計画道路等の整備を進め、働く場の確保は立地企業等の就職説明会を通じマッチングを図るなど就職支援を行っています。今後も先進事例を参考に、本市を選び住み続けたいと思ってもらえる効果的な施策を検討していきます。若者世代、生産年齢世代の意見を市政へ反映する仕組みが必要。質問、市政を支えている若者や、働き盛り世代の意見を市政に反映することが持続可能な街づくりのベースであり、若者世代の意見を聞く仕組みづくりに市長として取り組まないか。答え、市政を進める上で、できる限り幅広く市民の意見を聞くことは大切であり、市長としてこれまでも積極的に取り組んでいます。総合計画の後期基本計画の策定作業にて、これまでのやり方に加えて、若い世代から自由な発想、提案を受ける手法などもぜひとも検討したいと考えます。
セクション11の続きです。砺波久子議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、食と農業、市民生活を守る行政へ、介護保険制度と介護の担い手育成について、公園遊具の整備更新について。質問、中学生の給食費完全無償化をするにはいくら必要か。答え、約1億円です。質問、第一子からの学校給食完全無償化を実施しないか。答え、多額の財源と継続性を確保する必要から現時点では考えていません。質問、中学生の完全無償化は約1億円で可能とのこと。段階的に進めないか。答え、現在のところは考えていません。ケアマネ育成負担軽減策を。質問、介護を受ける際、まずケアマネージャーを探すことになるが、なかなか見つからないという声がある。地域包括で積極的にケアマネを探す対応ができないか。答え、特定の人を斡旋することにつながるため、公平性の観点から行っていません。ただし、何らかの事情がある場合支援をしています。質問、木更津市や市原市では必要ないとされるショートステイの書類について改善できないか。答え、他市との状況を確認しながら改善すべきところは改善していきます。質問、ケアマネは5年に1度法定研修を受けなければならない。法定研修受講料も補助対象にしないか。答え、国県の動向を注視し、先進自治体の取り組みなど調査研究していきます。質問、国の処遇改善手当はケアマネには出ない。収入面で介護職と逆転する場合もある。国に処遇改善手当をケアマネにも出るよう要望しないか。答え、 必要に応じ要望するか判断します。元気に遊具で遊べる公園を。質問、使用禁止の遊具はどのくらいあるのか、また遊具の更新計画は。答え、7箇所8基の遊具を使用禁止とし、今年度6基撤去を予定しています。また、補修や更新等に多額の費用を要するため、既存遊具の補修等を優先したいと考えています。伊藤明議員、清風会。質問項目、袖ヶ浦市における空き家の現状とエリア対策。袖ヶ浦市における農業後継者問題と遊休地対策。質問、袖ヶ浦市内における空き家の数は。答え、令和5年度末で295戸と増加傾向です。空き家の現状と対策について。質問、市が行っている対策とその効果は。答え、職員が現地調査を実施した上で、所有者への通知や訪問等により改善指導し、昨年度は24戸を改善しています。質問、射水市で行われている成果報酬型の空き家等管理活用支援法人制度を取り入れていかないか。答え、本市の方針が定められるまでの間は、県や他市町の動向を注視しながら調査研究していきます。質問、空き家を減らしていくためにも、景観、デザイン等、住むエリアの価値向上が必要と考えるが、市の考えは。答え、袖ヶ浦市景観計画に基づき、良好な町並み、景観の保全等の地域に応じた景観形成に努めていきます。遊休農地の現状と対策について。質問、市内遊休農地の地域ごとの状況は。答え、本年4月1日現在、昭和地区約58ヘクタール、長浦地区約17ヘクタール、根形地区約39ヘクタール、平岡地区約45ヘクタール、中富地区約18ヘクタール、全地区で約177ヘクタールとなります。質問、肥料等、物価高騰に対する市の支援は行われているか。答え、令和4年度から4回にわたり、延べ684名に対して、総額7540万円の経済的支援を実施しました。質問、各エリアの補助整備事業の進捗状況について伺う。答え、勝尾曽根地区、道目木地区、大鳥居地区が事業採択を受けており、野里大和田地区と三つ崎地区が事業の採択に向けて取り組み中であり、市としても支援を継続していきます。質問、市における遊休農地解消の取り組みは。答え、地域の要望に応じ、農業施策に関する説明会や遊休農地解消における先進事例を共有しています。
セクション11の続きです。佐藤玲子議員、清風会。質問項目、防災対策について、まちづくりについて。質問、内陸部の経済活性化のため工業団地を誘致しないか。答え、地域から具体的な相談があれば検討します。台湾の事例を参考に、官民連携の強化で避難所環境を改善すべき。質問、避難所開設を民間に任せないか。答え、安全性の確保のため 民間単独での開設作業は難しいが、避難所運営は市民や民間と連携を強化し、対応の迅速化かつ円滑化を図ります。質問。台湾では災害発生直後に市や支援団体を結ぶグループラインを立ち上げ、迅速に情報交換が行われた。本市でも同様のシステムを検討しないか。答え。情報連絡ツールの有用性は認識しているが、セキュリティ面で課題があるため、先進事例を調査します。質問。平時から団体ごとに細かな支援内容を決めておくべきではないか。答え。大規模災害発生時に自動的に官民連携を取ることが有用なものについては個別に導入を検討します。質問。体育館に空調設備を設置しないか。答え。令和7年度の改修計画で検討します。質問。今年度の Wi-Fi 設置箇所は？答え。市民会館と長浦交流センターです。質問。迅速な被災状況把握のため、自主防災組織リーダー訓練で、被害報告の方法などの訓練も行うべきでは？答え。実施について検討していきます。長浦駅前北口及び内陸部のまちづくりと工業団地誘致について。質問。臨海スポーツセンターの今後は？答え。今年度、教育部内で方針を定め、具体的な方策を関係課と協議します。質問。長浦駅前地区の総合開発を検討するため、市長部局へ移管しないか。答え。後期基本計画の策定に合わせ、駅前周辺の街づくりも調査研究します。質問。内陸部の街づくりについて、どのような地域振興策を考えているのか。答え。後期基本計画の中で、地域の方々の意見を聞きながら取り組みを検討します。一般質問終わり。